ないっしょ。
そんなことないっしょ、第116回でございます。お送りいたしますのは竹内と
酒井です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
はい、元宮さんがですね、
はい、
なんかなんだろうね、なんかちょっと北海道の方がちょっと忙しいらしくて。
北海道全体が忙しいんですか？
北海道全体的にちょっと忙しいらしくて。
そうですか。もう
収録なんかやってられっかと。
いえいえ。
ということでね、残念ながら今回ちょっと元宮さんお休みなんですが、
はい、
ね、僕にはもうほら酒井さんがいますんで
ピンチヒッターを務めさせていただきます。
酒井さん、そんなことないショーでは久しぶり、
ね、お久しぶりですね。
いうことで、まあ、ちょっと2人で頑張らなきゃいけないんですけども、
はい、
まあ、なんでね、配信をここですることになったかと言いますとですね、これリスナーの皆様にですね、ご報告をしなければいけないことがございまして。
あ、そうですね、
はい、これはね、一部のリスナーさんとちょっとお約束をしたことがありましてね、
はい、
このお約束を守るためにちょっと今回配信をということになったんですけども、
はい、
まあ、そのお約束はちょっと後にして、
あ、
とりあえずオープニングはね、まあ、ちょっと何喋ろうかなと思って、まあ、いろいろね溜まってるんですよ。
そりゃ溜まってそうです ね
溜まってるんです。何がいいですか？なんかいろいろね、僕ねメモだけはしてるのよ。
おお、ネタ帳にネタが溜まりまくってるんですね。
うん、政治的な話と
政治重いですね。
あと牛乳の話とうなぎの話とココイチの話と夏休みの話と au の話とかいろいろ書いてあるんだけど。
au、
へえ、じゃあちょっと夏休みの話しますか。
あ、はい、ね、お願いします。
せっかくですからね、もうほら学生さんはもう夏休みですよ今。
うん、そうなんです ね
今もうほらあれですよ、僕仕事でね昼間営業車で道走ってても、もうチャリンコに乗った学生がうるちょろうるちょろしてて邪魔。
あ、小中学生はそうか、もう
すっごい邪魔。
夏休みだ、
もういらないよね。
いらない。何が？
夏休み。夏休
み、ねえ、大人になったら夏休みなんてないじゃないですか、うん、全然
ない
ねえ、
まあ、必要だと思いますか、学生の夏休み。
なんか ちっちゃい時は楽しみでしょうがなかったけど、うん、急に社会人になってなくなる、うん、そのギャップになんかねしばらくついていけなかった気がします。
あのね、
はい、
今リスナーの方でね、学生の方が言ったら大変申し訳ないんだけど、
はい、
僕はね夏休みはねいらないと思う。
私もそう思います。
今はもういらないと思う。
今は？
そう、
ということですか？
僕らの時は必要だ。多分ね酒井さんの時も必要だったんですよ今はいらない。
今年からいらない。
今年から。でもまあ数年前というか、まあ、どれぐらい前なのかな、よく分かんないけどいらない、
はい、
あ、夏休みって酒井さん、なんで夏休みって必要なんですか？
暑いから。
暑いからでしょ、
うん、
だからほら北海道とかってちょっとほら夏休みが短かったりとかってよく聞くじゃないですか。
うん、らしいですね。
こういうのね、元宮さんがいればね北海道の話を直に聞けたんだよ。
あ、そうですね、
あの人休むから、
うん、
ね、多分そういう噂だよねっていう話しかできないっていう、この、
はい、噂です、
ね、元宮さん、
ね、ね、元宮さん、
でね、まあ、はい、そういうのも聞くじゃないですか
、はい、
ね、短いよとか夏休みが短くて逆に冬休みがちょっと長かったりするのかな、よくわかんないけど、
うんうん、聞きますね。
要は夏休みっていうのは、ね、学校に行って、まあ、暑い中勉強もそんなはかどらないから、朝早い涼しい時に勉強しろお前らみたいな感じで言われなかった。
ああ、そういうことだったんですね。
で、僕は聞いてたのね。
はい。
でね、今の学校って、
はい、
ほとんどの学校に、
ええ、
かなりの確率で、
はい、
クーラーが入ってるんだよ。
そうらしいですね。
すごいんだ今の学校って。
もうね、公立でも入ってる。
公立でもね、かなりの割合 80% 以上みたいなことがなんか書いてあって、
ね、らしいですね。
ってことはだよ、
はい、
学校涼しいんだよ。
そう思います。
でしょ？
でしょ
だったら夏休みいらないよね。
私もそう思います。
だったらだよ、ちょっとさ、もう少しさ、なんか他の勉強あるじゃん、ぎゅうぎゅう詰めにさ、なんか普段夏休みが 40日ぐらいあるから1学期のうちになんか詰め込んどかなきゃみたいな感じになっちゃうじゃん、なんか知んないけど。
そうですよ ね、
ね、だったらゆっくりゆったりできるじゃん、夏休み40日プラスだからさ、うん、でね、学校の先生って結局あれ夏休みないんでしょ。結局
夏休みも結局学校に行ったりしてるはずです
だよね。公務員だから、
あ
の普通になんかお盆休み的な感じの普通のサラリーマンと同じような休みは、うん、有給使ったりなんだであるけど、
ね、
基本は毎日学校出てるわけでしょ。
毎日じゃないかもしれない。
毎日じゃないの。
どう、
まあ、うまく休みは取ってんのかね、学生がいないからね。そ
う
そう、う
んうん、
どう、学生も学校行けよと、
うん、そう思います。
僕のこの主張どうですか。
ね、なんかその分も先生ってお給料もらってるわけじゃないですか、
うん、そう、
公務員だし。
そういうこと、
働いていいと思います、
まあ、働いてると思うけどね。そういう、あのね、坂井さん、そういうこと言っちゃいけない。あの先生にそれはいけない。坂井さん、ひどいな、ひどいな、それはひどいな。
教員免許持ってるんだ。
そっか、坂井さん教員免許持ってる。じゃあ許す。
そうそう、身内的な、
ね、身内的なね。あとはあれですか、じゃあ最後にもう一個だけ、あの夏休みに坂井さんの時代って、
はい、
あのラジオ体操まだありました。
まだってありましたよ。
今ないでしょ、もう。
そうそうそうそう、
今もうね、あのだまず子供会みたいのがないじゃん。
え、そうなんですか。
だから子供がいないから子供会みたいのなくて、下手したら地域によっては、うん、で当然その朝集まってラジオ体操みたいなのない。
え、あのでも、うん、私あのプールの監視員のバイトやってたんですよ、
うん、
結構どうかな、最近までだから 5,6 年前ぐらいまでやってたんですけど、
はいはい、
あのそれって1時間に1回必ずラジオ体操を踊るじゃないわ。
踊る踊る踊る、
ラジオ体操やんなきゃいけないんですけど、
うん、
子供もちゃんと やれてました
それはほら普段の体育の時間でやるから。
あ、そうなんだ、
うん、ラジオ体操自体は知ってるんでしょ。
はい、朝のはないんですか。
夏休みに今もやってないよね。
嘘嘘、
だ集まらないもん子供が。
あ、子供がいないから、
うん、減ったもんだいぶ、
はあ、そうなんですか。
そうだ、僕らの時あれでしょ、なんかラジオ体操なんかさ、髪の四角いやつさ持ってさ首から下げてさ、
うん、反抗してもらって、
ね、反抗してもらって全部集まったら、うん、それをマクドナルドに持っていくとポテトの S がもらえるよとかなんかあったじゃん。そうなの。
そんなシステム知りません。
知らなかった。
何それ。
なんか、ね、その紙を、台紙をなんかね、マクドナルドが学校に配るんだよ。
マックの紙なんですか。
そう。で、そこに全部ハンコをして全部たまるとタダでなんかもらえるの。
え、知らない。
僕の時はまあポテトの S とかだったと
思う。そんなシステムありませんでしたよ。
いや、そんなんだったよ。
いや、
だからあの僕は全部竹内のハンコを全部押して。
それはお家のハンコですか。
お家のハンコを押して、まあ、たまたまそのね、役員の人が同じ竹内っていう僕の中のストーリーを勝手に作って。
あ、なるほど。
押して持って
たまたまね、うん、あ、じゃあ行ってな、ね、
行ってながいいかって
、
いうことでございまして、ですね、休みの間にね、この休みっていうのは我々のね、そんなことない人の休みの間に、
夏休みじゃない、
はい、結構ね、あのお便りいただいてまして、たくさん今日は お名前を呼ばなきゃいけないんですよ。
はい、
はい、お渡ししてると思うんですけども、
うん、
はい、今日は本宮さんがいないので、
ね、
坂井さんが代わりに、我々のこの番組の提供読みをしていただくということで、
はい、
では坂井さん、噛まずに
うわ
よろしくお願いします。
はい、この番組はミーさん、ドナルド・フォントル・ロイダックさん、エア・ジョーダン・シューズさん、パソコン大好きさん、ポカコーラさん、たくみさん、札幌マーシーさん、エンターさん、ノブさん、ニャマニャンさん、ガハーさん、ケリーさん、テラトモさん、オーちゃんさん、パンさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでございまして、酒井さん、
はい、
あの久しぶりだとあれだね、
何ですか、
なんかオープニングがいつもより長くなっちゃったね。
長かったですね。
なんかね、いけないね、これいつもねオープニング大体5分ぐらいで済ませようっていう感じなんですけど、なんかいつもの倍喋っちゃった気がして、
結局喋っちゃいましたね。
残念なことにこれで本編でねすごい時間が短くなっちゃう。
あら、そういうことですか。
残念なお知らせなんですけど、
いやいやいやいや、
酒井さんは選挙行きましたか。
え、行きましたよ。
行きました。おお、すっごいね。
すごい。そうですか。普通ですよ、うん、
普通ですか。
違うのかな。
ちゃんと行ったんだ。
ちゃんと行きました。ま
あ、どこの政党に誰に入れたってお話は、まあ、ここではしないことにするんですけども、問題はその選挙の日の夜のこの特番、ね、テレビ局各局なんかもうなんか同じようなことをやってたでしょ。
はいはい、私ザッピングしていろいろ見てました。
あ、本当ですか。もうここ固定みたいなことではなくて、
あ、じゃなくて、いろいろツイッターと、うん、何ですか、ツイッターでこう状況見ながら、うんうん、ザッピングして、ここなんかいろいろインタビューが流れるじゃないですか、
はいはいはい、
どこどこの政党の誰々さんみたいなやつとかが、うん、あの面白そうなところをこう見てっていう風で、
うん、
いろんな局を見てましたね。
あ、そうなんだ。あの僕はね、今回はもうテレビ東京一択ですよ。
あー、なんか人気だったみたいですね、テレビ東京。あ
の結構視聴率良かったみたいね。また今回も民放の中では一人勝ちだったみたいですよ、テレビ東京。
らしいですね。
もうこれね、面白いね。
あら、池上彰さんが、
はい、池上さんは面白い。
あの
人大丈夫かな。
え、大丈夫かなと言いますと、
いつか消されるんじゃないかなって感じが。
それは何ですか、喧嘩を売りすぎて。
もうね、なんだ、喧嘩を売るというか、あの他の民放さんだとここは触れないでおこうよっていうようなことをズバズバいく。
あ、
まあ、前回の時もそうだったんだけど、
はい、
その宗教とこの政党の関係みたいな話がさ、ズバズバいくのさ。ね、誰がどこにあの後押しされてるとか、ね、そういう話をもうズバズバ、まあ、細かい話はしないけど、
はい、
まあ、そんな中でね、いろんなのを見る中で、僕ね一つだけ気になったのがね、
はい、
あの石破さん、
あ、石破さん、
石破さんの顔がさ、
はい、私石破さん大好きなんですよ
石破さんの顔がさ、
ね、
相当丸焦げになってたよね
真っ黒でしたね。
あのね、うちの地域にもね、石破さん選挙活動でなんか来たのよ、演説。
おお、
なんか、うん、なんか立て看板みたいのがそこら中にありましたよ。
え、石破茂来たる。
そうそうそうそうそう。
わあ、そうですか。
で、ね、すごい、あと僕行かなかったけど、すごい人が集まったみたいで。
うん、あ、じゃあその頃は焦げてたかわからないんですね。
そうね、生石破は見てないんだけど。もうね、あれね、石破さんのね、
はい、
あの焦げ方、顔の焦げ方を見てるとね、あれあれだよね、もしね石破さんがね、
はい、
あれがもしねアンパンマンだったら完全に力出てないよね
焦げパンマンですね。
もう顔が焦げて力が出ないよ。でももうあれだよ、もうすぐ代わりの頭を用意しなきゃいけない状況まで来てたよね
ジャムおじさんに焼いてもらわないと。
そうそう、やばいよね。あれ、あれいいの、人間ってあんなに顔が焦げちゃって大丈夫なの。
いや、あれなんか皮膚病にならないかがすごく心配なんです
けど、ね、本当にちょっとやばいよね、あれぐらいだから。まあ、それだけいろんなところで引っ張りだこで
らしいですね。
うん、いったんだろうけど、うん、
前日なんか沖縄だったからとか、なんか、
あ、そうなんだ。
でさらに焦げ焦げになったみたいなことを
言
いまし
たね。なんか、なんだろうな、あの焼けたっていう表現じゃないって。
焦げてましたね。
焦げてたよね、完全にねちょっと煙が若干出てるかなって気がしたもん、ね、若干あんこ漏れてた気がする。
アンパンマンじゃないですよ
でもなんか元気そうでも、中でやっぱ力出てなかった気がする。
なんか目が死んでましたね。
うん、もう疲れ切ってた気がするね。とりあえず石破さん早くね顔を焼いてもらった方がいいと思います。
新しい顔にして、
新しいやつにしてもらった方がいいと思います。
元気を取り戻して
はい。あと、まあそまあ、選挙の話ばっかりしてても、今回ほら大事な話をしなきゃいけないのがあるから。
あ、そうです ね,
ね、ここほら、もう相当経っちゃった時間
焦げパンマンの話
だから。焦げパンマンって言わない、ね、あの うなぎ食べました？
うなぎ食べてないです。
うなぎ食べてないですか？
食べましたか？
うなぎ今日食べた。
あ、う、牛の日。
今日は全然土用の牛の日とはだいぶかけ離れちゃってるけど
牛の日じゃない時に食べました。
うん、今日やっと食べた。
あ、
で土用の 牛の日にやっぱりね、コンビニ行ってもスーパー行っても大々的にやっぱりうなぎそれなりに売ってたじゃないですか。
はいはい、そうですね。
コンビニのこの何、うなぎのお弁当、
はい、
高いところだと1500円とか。
コンビニ弁当で1500円。
コンビニ弁当で1500円で、他のコンビニで安いところでも900いくら、1000円近くな
る。おー、まあでもうなぎ高くなってるって。
うなぎ相当高いよね今ね。
らしいですね。
数が足らないから高い値段にっていう反映されるんでしょ
う。ああ、うなぎの数自体が減ってるみたいなのも聞きますからね、
うん、でさ、土用の牛の日って別にうなぎ食べる習慣もういらないよね、はい、
あの、まあ、その日限定じゃなくてもいいと思うんですけど
ね。これだってさ、だってさ、はい、これ土用の牛の日ってさ、もともとはさ、あのな、平賀源内さんが、
はい、
要はうなぎが売れないうなぎ屋さんが困ってるから、なんかこの暑い時にうなぎ食ってみんなでなんか元気出そうぜみたいなことをなんかやっちゃったんでしょ、
やっちゃったみたい
な、なんか習慣になっちゃったみたいな感じでしょ。
はい、なんか作った歴史なんですよね。だから
でしょ、だから別に深い意味ないんだよね、
う
ん、
まあ、実はそうなんですよね。
要はあの日本のバレンタインデーになんかチョコレートあげますよみたいなあれメーカーが作ったことでしょみたいな感じのものでしょ。
そうですね、お菓子メーカーが。
でしょ、
うん、だからもう、でも
今は、
はい、
今はさ、もうだってうなぎが逆にちょっと足んないぐらいなんだからさ、売れちゃって売れちゃってしょうがないぐらいな感じでしょ。要は、
はい、
もういらないよね、というの後ろ
に。でもなんか夏にうなぎ食べるのは、うん、体にはいいみたいですね。
なんだそんなに。え？じゃあ4月、なんだっけ、2月14日にチョコレート食べるのも体にいいの？
それはどうでしょうかね。
それは関係ないのか。
それは関係ない
と思います。そうなんですか。
年中食べてもいいと思いますけど。
年中食べても大丈夫だ。
はい。
そうなんか。でもね、これ逆にね、だから今ね、うん、この平賀源内さんが生きていればだよ。
はい。
これちょっとうなぎがちょっと売れすぎちゃったかなと。
お、
多分うなぎを食べないしようっていうキャンペーンを今打ってると思うんで。
ああ、逆にそうですね。
いや違うと思うよ、打たないと思うよ。
これは
そんな食べるのやめよう。そうですねじゃないで、あのほら、食べ物といえばですよ。
はい、
何でしょう。いろんなに喋りたいことあるんで、あのね、ココイチ、
あ、ココイチ、
酒井さんとココイチの話したかったの。僕ね、あのね、前に酒井さんとこの番組でココイチの話した時には、はい、
うんうん、
ココイチのカレーはちょっとあんま美味しくないよねって話した記憶があるんだ、ね、
はい、そんな話ありましたね、う
ん、でなんかあれレトルトじゃん、
はい、
レトルトと変わんないじゃんみたいな
言われました。
記憶があるんだよ、
はい、
僕今ね、すっげえココイチうまくてココイチのカレーはね、美味しいね、超美味しい、ね、あのね、うちの娘が3歳の、
はい、
可愛くて可愛くてかつ賢く、そして、うん、心優しいうちの3歳の娘がね、
はい、
ココイチのカレーはね、残さずペロッと。
あ、ちっちゃい子好きですよね。
ね、なんかね、ココイチね、カレーは基本やっぱりちっちゃい子が好きなんだけど、
うんうん、
その中でもココイチのカレーはすごいペロッと、うん、
食べやすいのかな、
食べやすいのかな、分からない、うん、で僕もペロッと食べ
る。あ、いや美味しいですよ、普通に美味しいですよ
ね、
普通だけど
ね、
そうそう、
でもさ逆にね、
はい、
カレーのチェーン店って他にないじゃん、あんまり。
え、分かんないんですけど、
ほら、あのココイチレベルでチェーン展開してるカレーチェーン店ってあんまなくない？
あ、ココイチが全国区になりすぎてる感じですか？
でね、これね、
はい、
ある記事で読んで、ああなるほどなって思ったんだけど、一応理由があるらしくて、
お、
結局相当な量を確保しなきゃいけないわけじゃん、あんだけ展開するとしたら。
ああ、そうです ね、
そうするとなんかね、あの独特の香辛料を チェーン展開できるほど大量に調達できるのがでも難しいんだって。
あ、そういう理由ですか、
うん、で、日本だと、そういうメーカーとしてはハウスと SB ぐらいしかなくて、
うん、
でココイチも、ハウス食品が結局作っているでさ、うん、
っていう話ですね。
だからあのもう本当に何だろう、チェーン展開したくてもできない、
うん、
だ有名なところでさ何店舗かあるところは結構あるじゃん、
はい、
僕もあんまなんだかなんちゃかカレーとか
ゴーゴーカレー
そうそうそれそれそれ、あのゴリラさんのやつ、
うん、詳しく知らないけど、うん、
とか僕も一回食べてみたいなと思うのあるんだけど、
はい、
ああいうのもそんなにねいっぱい言うほどチェーン店でもないじゃん。
そうですね、そんなにはないかな。
なかなかねそれだけの香辛料を調達できないんだって。
ああ難しいんですね、
う
ん、
だからなかなかココイチが一人勝ちっていうところから、
うん、そっかそっか。
でも知らなかったんだけどココイチってハウス食品の実質的には子会社なの、
はい、今はそうなんですか。
うん、なんかそんなようなこともね一緒に記事に書いてあった。まあ、これきちっと調べてないんだけど、
それじゃハウス食品使っててもしょうがないですね。
ね、
最初は違ったのかな。
わからない。
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 わかんないですね。
わからないからこれ以上この話はするのやめようか。
はい。ね、そうですね。
はい。次の話しようか。
はい。お願いします。
ね、今日はあの大事な話をねリスナーの方にしなきゃいけない。
ものすごく先延ばしにされてる感じが
すごい、ね、
あるんですけど。
この話をするために今回収録してるんで。
そうですよね。
ね、時間がないんですよ。
ない割にはいろいろ。
あの坂井さんドラマ今回見てます。
ドラマ？
今シーズンドラマ見てますか？
孤独のグルメシーズン3。
うん、あれドラマじゃない。
ドラマじゃないですか？あとは、うん、八重の桜を。
あれはドラマだね。
あれはドラマですよね。
うん、僕なんか第1回目見て終わっちゃったね。
あ、そうですか。今、うん、クライマックスが。うん、前回で終わったなっていう感じです。
あ、そうなんだ。
そうです、
盛り上がってんの。あれ
盛り上がってますよ。
あ、そうなんだ。
毎回号泣です。
号泣してんの。号泣できるような話なの。
号泣できるような
話。なんか女の人が鉄砲撃ってる話じゃないの、あれ。
そう、それが前回で終わって、
う
ん、
あ、もう鉄砲撃つのやめちゃったの。
あの負けちゃったんで
鉄砲、うん、
鉄砲隊
あ、負けちゃったの。
負けちゃって次から、うん、平和な話になるので。
あ、そうなんだ。
もう打たないです。
僕ね、まあ、そんな、はい、ちょっとドラマは世間がすごく広くなんかちょっと国民的な感じの
国民的
ドラマは僕は一切見てないんだけど。
ああ、そうですか。
なんか要は、ね、あまちゃんだかなんだかも一切見てないんだけど。
あまちゃん、
何のドラマかすら知らないけど。
あまの話
あまさんの話なの。
アマちゃんはアマになりたくて、うん、でも今アイドルやってる。
そういう話なの。
多分う、うん、もうそろそろ大震災があるのかなっていう。
あ、そう。
はい、そういう話です。
よく、まあ、僕今回いろいろドラマ見ててね。
はいはい、いろいろ見てるんですか。
いろいろ見てる。日曜日の夜 TBS やってるのなんだっけ、倍返しのやつ、倍返しのやつ、なんだっけ、
半沢、
そう、それ、はいはい、銀行員で今騙されちゃって倍返しするドラマ、
はいはいはい
あれ見てるでしょ。
あれは、うん、お風呂屋さんで。
お風呂屋さん
サウナで見てた。
お風呂屋さん時間ですよ。何、どういうこと。
何時間
ね、
全部は見れてないんですよね。
サウナあれ面白いよ。あれ多分今回のドラマの中で一番面白いんじゃないかな。
あれ面白いと思いました。
あとね、僕見てるのがウーマン。
あ、見てないですね。
日本テレビでウーマンは面白い。これね、第1回がすげえ泣いちゃった。
何の話ですか。
ウーマンの話
それはタイトルですけど、
お母さんお母さん、2人子供がいて、うん、まだちっちゃい子がいて、
はいはい、
で、お父さんが先に亡くなっちゃうんで、
あ、
で母親一人でこの 子供2人を育てていくっていうところを軸に、
うん、あもうその設定だけでグッときますね。
そでその お母さんのお母さんだ おばあ子供たちにとってはおばあちゃん、
はい、
とこの主人公の女の人がまたちょっと確執があってどうのこうの、
ね、あなるほど
いろんな話
ん、
そんなような話、まあ、これはいいんだけど、
うん、
そんな話じゃなくて僕はね今回はサマーヌードを、ね、もう久しぶりあのフジテレビのドラマを見るのは本当久しぶり。
サマーヌード見てないですね。
月9だ月
9。そうですね
月9ってまだあったのね。
その言葉はあるみたいです ね
月曜9時にまだドラマやってたのね。
ずっとやってますよ、
ね、知らなかったんだけどすっごい久しぶりあのサマーヌードなんで見始めたかっていうと、
はい、
これあのドラマの主題歌が、はいまあ、そのままサマーヌードっていう主題歌 で、
ねうんうん
山下なんたかさんヤマピーと呼ばれてるジャニーズのドラマの主役の、
はい、
なんだっけ
ヤマピ
ー、はい、
ヤマピ
ー山下とも、
はい、ともなんとか
ともひささん多分あってる、はいはいその人が、
はい、
要はあのサマーヌードっていうこの真心ブラザーズがその昔、
はい、
シングルで出した曲をそのままカバーして歌ってるんでそのサマーヌードという曲をの内容に沿ったドラマっていうから見始めたのね。
ああ歌が最初にあって
なんです、ね、先に多分歌があって この歌の内容に合わせた感じのドラマ作ったんだと思うんだおそらくね。
おお
でこれね僕ね本当にサマーヌードって曲が好きで昔から、
はい、
もうね真心ブラザーズが本当大好きでもうこれだけでこの一点だけでドラマ見始めたから。
ああそうですか
これね、はい、サマーヌもう本当にね本当にあのなうもう嬉しいんだよわかるこの僕の嬉しさ。
いや好きな曲が題材になってるっていうのは嬉しいと思います、う
ん、あのねそのドラマになったのも嬉しいんだけどこの、このヤマピーが、
はい、
これをカバーしたっていうのも嬉しいのね。
あそうなんですか、ね、そこはなんか原曲と違って嫌だっていうのは
あのねそういった部分もある原曲と比べると僕はやっぱり原曲が好きな真心ブラザーズのサマーヌードがもう僕の中ではもうナンバーワンなのね。
うん、やっぱファンだ
そうもうちょっと違う山下くんそれはちょっと違うよっていう感じなんだけど、
はい、
だけど嬉しいのねっていうのは今のこの若い人たちがこのヤマピーが歌うことでサマーヌードという曲を知るじゃん。
ああそうですね。
で結果そこから流れで真心ブラザーズのことも知る可能性があるわけだ。
ああそうかそうかそうかそうか。
そうするとその1995年に真心ブラザーズが出したサマーヌードもう聞くきっかけになるじゃん。
そうですね。
であじゃあやっぱりこっちがいいねとかって話になるじゃん。
うん確かに。
これはね僕としては嬉しいのよ。でもこれね本当に僕がね20代前半、1995年だから今から何年前？
今2013年だから、
うん、18年前か。
8年前か。
20代前半かまだだよね多分、うん、でまだね電気屋で働いてる時にお たまたま有線でこのサマーヌードが流れてきててあいい曲だな誰の歌かなと思ってた。それまで全くね真心ブラザーズなんて何もう全然知らないなんだよそれって
ああその曲から入ったんですか。
僕全然パラダイスゴーゴーとかも見てなかったし、
うん、知らない、
ね、パラダイスゴーゴーを知らないんだよね。
知らないですね。
ああ知らないんだよね。多分知ってる人は知ってると思う。パラダイスは久しぶりに聞いたなそのフレーズみたいな田代さん何やってんのかなぐらいに多分みんな思ってるんだけど、そっからそのパラダイスゴーゴーって番組からこの真心ブラザーズがこの出てきたのよ。
お
なんか勝ち抜きみたいなやつ出てきて、
はいはい、
で、まあ、それも見てなかったし、なんかね、フォークソングの勝ち抜き大会素人の大会みたいなコーナーで1個あって、あ
なるほど
そこでなんか何周も勝ち抜いてでプロになったみたいな感じ。
ああ素人さんだったんですね。そうそうそう。
でね、
はい、
真心ブラザーズ知らなかったのサマーヌードっていう曲でいい曲だなと思ってじゃ誰の曲かなって調べて真心ブラザーズなんだっつって CD 買って、
うん、
したら結構いい曲じゃんみたいな、
うんうん、
あのね知ってる人はあのモルツのテーマとかって昔 CM でずっと
どんなやってたの
知らない。あのあとあのドカーンとか、
ドカーン
多分聞けばわかるよ。調べて、
はい、
でねもうその辺でもすっごい真心くださる。もう今ね多分アルバムは一通り持ってる。
おお。
でその中でもこのサマーヌードっていうのはもう本当に、はい、あの代表的な曲になってて、
そうなんですね、うん、
だからおそらくこの真心ブラザーズサマーヌードがずっと若い頃好きで聴いてて、で多分そのドラマのなんか偉い方の人になって、でそのじゃああれをモチーフにしてみたいなことになったんだと思うんだ、おそらくね。
ああそうかそうかそうかそうか、その時代の人がってことですね、
うん、そうなんだと思うんだよね。
うん、
だからもうこれまだもううちにさあるけど、
はい、
CD サマーヌード、まあ、心ブラザーズのまだ8センチ CD だもん。
あちっちゃいやつですね。
そうちっちゃいやつ、あの一部のプレイヤーだとなんかかませなきゃいけないやつでかいやつ
のに出てこなくなっ
ちゃうやつ、そういうようなやつだ。もう今8センチなくなっちゃったもんね、完璧にね。
完璧ないです ね
8センチ CD って何って今思ってる人もいると思うんだけど、聞きながらちっちゃいのが8センチの CD ってのがあったんだよね。
ありましたよね。
で細長いジャケットで、で中のプラスチックが半分で割れるんだよ。
はい、あれ何だったんですか
ね。あれ何だったのって思うでしょ。あれ、はい、本当は中のプラスチックが下半分割ってそれは捨てて、
はい、
その折ってすごいちっちゃい、要は結局8センチ角の四角いやつになって、うん、コンパクトにしてね。
でもあれあんまり折ってる人いなかった気がする。
そう
結局縦長のまま、
そう結局折る人がいなくて、結局なんか何だったのになっちゃったんだよね、あれね。
なんかね折っちゃうのもったいない気がして、
ね、これそのサマーヌードまだ聞いたことないでしょ。真心ブラザーズのサマーヌード、
聞いたことないと思います、
ね、これね本当は CD 買って聞いてねとかって言いたいんだけど、
はい、
多分まだアルバムとか売ってると思うんだよね。
あそうです、う
ん、あの聞いてねって言いたいんだけど、まあ、とりあえず一回、はい、あの YouTube 検索するとね、
あ出てきそうですね、
出てくるので一、うん、回聞いて、でどっちのサマーヌードがいいかっていうちょっと、ね、結構ねいろんな人がこれねあのカバーしてるのよ。
あそうなんですね。
で真心ブラザーズ自身もこのサマーヌードってセルフカバーしてる
の、ね、そうなんですか、うん、
でエンドレスサマーヌードとかって曲にちょっと
アレンジした
のを出してたりするのね、
だ
けど僕は一番最初のサマーヌードが好き。
あまあ思い出も込みで、
そう1995年に出たやつ。
あ
いい、これ最高だな、絶対聞いて聞いて、もうドラマなんか見なくていいから
調べてみてみます。
これだけは絶対聞いてください。聞くからね、レポート提出してもらうからね。
レポートどういうことですか。
私とサマーヌードっていうタイトル。
ああ、わかりました。夏休みの宿題ですね。
はい、あとね、真心ブラザーズでこのサマーヌードの後に、サマームードっていうのも出してるから。
それは
あの、それは違う曲だから間違いないよ。
はあはあ。
うん、なんか聞いたんですけど全然ヤムピーが歌ってる曲と全然違うんですけどとかっていうのはなし。
わかりました、気をつけます、
はい、あとねもう一つ豆知識として、
豆知識、
ね、このサマーヌードのプロモーションビデオをもしどっかで見る機会があったら、
は
あ、これね海の浜辺みたいなところで、
はい、
なんか男女4人がちょっと戯れてるようなプロモーションビデオなんだけど、
あ
このうちの女の人2人はデビュー前のパフィー。
すごい。
なんだって。
うわそれは探さなきゃ。
そうで、その後もね、真心ブラザーズの楽曲でコーラスだけパフィーがやってたりするんだよ、他の曲とかだと。
なんだろう。
分かんない
事務所的な関係なのか、
う
ん、
あもうそういう大人のことは言わない。
あいえいえ
ということで、はい、いうことで、話さなきゃいけないことを話す。
本題に入ってないですよ。
本題に入る時間がもうだってもうすっげえ喋っちゃったもん。あどうしようこれ。
どうするんですか。
ちょっと一回本編ここで一回締めて、
はい、
考えましょう。
考える。
はい、いうことで、エンディングに行きたいと思います。
本当に。はい、
エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
喋りたいことが喋れました。
はい、よかったですね。
だいぶ喋れました。
あら、
うん、au がさ最近さ
まだ
CM でさ、
はい、
すごくチームでサポートやってるの知ってます？
あ、最近見てないんですけど、
なんかね、あのサポートをチームでうちはやるよと、はい、au はね、もうチームであなたをサポートしますよっていうのをやたら CM でやってるんだけど、
はい、
あれすげえたらい回しされそうだよね。
ああ、チームだと誰が知ってるのってな
る。そうなんかチームじゃなくていいよって思うんだよ。一人詳しい人がいればその人に任せたいんだよ。
そうですね、
万能な人を一人用意しろよって言いたい。
確かに、
チームでサポートされちゃう、あれはちょっと担当あっちの人なんでみたいないやいやいや、あっちなんでみたいな
あ、それは困りましたね。
すっごいなんかたらい回しされそうな感じの CM 見ながらね思ってたんだけど
マイナスに捉えますね
絶対そうだって。絶対今 au のさユーザーみんなたらい回しされてる今頃
かわいそうですね。
これうちじゃないで、あのうちのチームの中の誰々さんが担当なのでって。
ああ、
そっちに今度電話すると、いやもうこっちだとよくじゃあ何々さんに聞いてもらえますかねみたいな、いやさっき何々さんがこうやって言われた、あなたにって言われたんですけど、いやでもそれはちょっとみたいな、チームリーダーを一人欲しいよね。
あそうですね、
はい、ということで、はい、今回ですね、はい、このポッドキャストを収録するきっかけとなりました。皆様に、お知らせをしなければいけないですね、ご報告をしなければいけないことがございますので、
やっとですよ、
はい、ここでご報告させていただきたいと思います。
はい、
でもこれ話長くなんだよな、するとな、
あのしてください。
する
やんないんですか。
この番組でもね昔何度かね話してる、ツイキャスって知ってますか。知ってますよね、酒井さんはね。
私は知ってますけれども、
あのツイートキャスティングっていうサービスがありまして、
はい、
まあ、通称ツイキャスっていうんですけども、
うん、
これなんだろうな、例えば iPhone 一つあれば、外から、いつでもどこでも、このツイキャスのアプリで、
はい、
生配信をいつでもできるよなんていうサービス、
はい、
でパソコンとか、ね、携帯とかで、
うん、
まあ、何でも iPad とか何でもですね、まあ、その生配信してるのをみんな見れるよと、
はい、
で僕はもうほぼ毎日このツイキャスをやってるんですけど
なんかレギュラー番組がなくなった途端に、
はい
毎日のように
毎日ね、仕事中に車でちょっと移動する間に一人でぼーっとしながら運転してるのはちょっと寂しいので、
はい、
このツイキャスで生配信をしながら、僕の生配信って普通に映像も送れるんですよ、生配信って普通は。だけど僕の場合は、
はい、
映像は流さずに静止画に音声だけを伝えるっていうことをやってるんですけど、
ポッドキャストと一緒ですね。
そう、ポッドキャスト大好きなんでね
そうですね、
はい、で毎日ほぼ毎日やってるんですけど、
いやほぼ毎日っていうか 2,3 時間おきくらいにやってます
よ。あれおかしいな、だってさ移動するじゃん僕の仕事ほとんど移動なんだよ。
あ、はい、営業さんですから ね、
ということでね、でそのね、はい、ツイキャスっていうサービスで突然ある日突然、
うん、
ないと、なんかクッションプレゼントっていう企画をね、この、はい、このツイキャスを運営している会社、
はい、
今いつの間にかね、この会社ができたか分かんない、モイ株式会社っていう会社
が、あ、かわいい名前だ、
いつの間にかできてるんだけど、このモイ株式会社運営してる会社が急にこのクッションをあげますよと、はい、でこれ立派なやつの 50×50cm、
あ、結構大きいですね。
結構大きいで、絵柄がこのツイキャスの、配信するアプリのなんかアートワークみたいな、
なんかひよこちゃんみたいな、
そうそうそうそう、
イラストが
青いやつと、あと緑のやつは今度見るためのアプリが別であって、はい、緑のと2種類クッションプレゼントしますよっていう企画を急にやり始めて、お昼ぐらいに、
あ、お昼ぐらいに、
お昼ぐらいに急にねやり始めたので、僕知らなかったんですよ、
はい、
知らなかったんだけど、ツイッターで、リスナーさんからなんか、はい、クッションもらわないんですか的なことを言われて、え、どういうことっつって調べたら、聞いたら、どうもそういうプレゼントの企画をやってるっていうんで、
うんうん、
慌てて、欲しいじゃん欲しいじゃん、すっげえ欲しいじゃん、だって僕毎日配信してるんだもん。
そうです ね、
ね、欲しいでしょ、ね、ですぐにツイキャスを始めてですよ。でこれ条件があって、
はい、
これツイキャスっていうこの配信を見てる側、
はい、
見てる側の人たちがこの配信してる人たちに、うん、なんかプレゼントができるんだよ。
そうですね、
差し入れみたいな機能があって、うんうん、ちょっとしたアイコンを画面に出すとか、花火を打ち上げるようなやつとか、
はい、
お茶のアイコンがプッて出てくるとか、
そうですね、
っていうのがあって、でね、これがね、見る側の人たちには毎日ね100ポイントずつもらえるんだよ、
はい、
無料で100ポイントもらえて、
はい、
でこの100ポイント自由に使ってくださいと、
うん、
で、かつ100ポイントじゃ足らないよっていう人はお金を出してこのポイント買うこともできるよって、でいつも見てる応援してるその配信してる人たちにいろいろ差し入れをして盛り上げようよっていうようなシステムがあってね、
はい、
そこに突然このクッションの差し入れっていうのが、1個ね65ポイントだったかな、
あ、それぐらいでしたかね、
うん、で、差し入れできるようになってて、
はい、
これを要は50個集める、
50個、そうですね、うん、一口65ポイントで、
そう
ってことですね、
そうだ、50個だからね、計算すぐ出ないけど300靴ね、
え、全然できます、はい、すいません、
なすげえポイントだよ、
はい。そうです、
ね、でこれを、まあ、見てる人たちからもらえたら、50個集まったらその先着順でもらえるみたいな、
先着で何個くらいですか、ね、
多分50個だったと思う、50だったんじゃないかな、
ずつ
青50、緑50みたいな、
うんうんうん、
で僕とりあえず人気が青が人気だろうなと思って、
はい、
緑のクッションくださいっつって、
ね、
見てる人たちにお願いした、はい、したらもうみんな優しいんだ、どんどんどんどんくれるんだよ、あっという間に50個たまって、
はい、
で応募して、あ、よかった、じゃあ緑もらえたねっつって、
で
見たらね、青がもうちょっと余ってたのね、だったら青欲しいよねっつって本当申し訳ない、青もちょうだいっつってみんな、
はい、おねだりしてましたね、
もうでみんなからもらって、
はい、
もう本当にありがたいことにこれたまってね、青ももらえたんですよ、
うん、
でこれが今ね来てて、
商品1
週間後ぐらいに来てて、
はい、
で昨日か一昨日か開けたんですよ、
あ、そうですか、
そう、でも今手元にねこのクッションあるんだけど、
はい、
これ日本製なんだって、
おお、
こういうのってほら景品だから安く済ませるのに海外の安いところでね作ったようなやつをプレゼントすると思いきや、
はい、そうですね、
ちょっと日本製でございますと、
あら、
書いてある、なんと日本国製って書いてありますよ、ちゃんと
なんか日本国製
日本国製って書いてあります、
あれ社員さんの手作りとかじゃない
その可能性はあるよね、でちゃんとお手紙もきちっとねこのモイ株式会社から一応入ってて、まあ、いろいろ書いてあって日本国製でございますと、
うん、
ね、集 暑い夏もまだまだこれからが本番、このクッションと一緒に元気に乗り切ってください。
優しい。
これからも楽しい配信が続きますようスタッフ全員でお祈りいたします。今後ともツイキャスをよろしくお願い申し上げますなんて書いてある、
はい。
おかげさまで今クッションありますここに、
ねえ。
本当にその時にですね協力していただいた方本当にありがとうございます。
本当にありがとうございました、
というお礼が言いたかった、
ね、今日はそういうお礼のための、
うん、そうですね
配信
でね、レビューしてくれっていう風に言われたんだけど、
あ、レビュー、
うん、クッションのレビューできないよね。
どれぐらいふかふかかとかそういうことですか、
うん、なんかねうちのね娘が、
はい、
昨日かな一昨日かレビューしてた、ちょっとね、
あ、
ツイキャスで急にツイキャスやってる間に乱入してきて、
はい、
これクッションどうって言ったら、なんだっけな、ひよこさんが可愛いって
。いいレビューですね。
横子さんが可愛くて
的確な、
ふかふかしてるみたいなことですか。
あ、うんうん、うん、そういうクッションですから。
で、言うてもうちの娘が言ってるから間違いございません、うん、
間違いないですね。
以上レビューに返させていただきます。
そのクッションはしばらくどこに置くんですか。
ね、それ迷って置くとこないんだよね。
竹内さんの今配信している、
うん、
作業部屋なのか、
うん、
車なのか。
いや、車に置いたらほらすぐ色褪せちゃうのや
だから。あ、そうかそうか、じゃあお家に大事に、
うん、家かな、とりあえず家に置いておきます。
そうですか、
はい。ということで、もう良かったですけど、配信した目的がこれで達成できました。
そうですね、
はい。ということで、今これリスナーの方でツイキャスって知らなかったよっていう方、あとちょっと僕が昼間やってる、もうポッドキャストは大変なんで、収録して編集して毎週配信すると結構拘束時間があるんだけど、
そうです、ね、
ツイキャスだと本当に暇な30分ちょっと暇できるかなって、次のとこまで20分ぐらいあるかなとかっていう時に、簡単にじゃあ今から配信スタートって言ってたら、みんなの例えば iPhone とか Android 使ってる方でちゃんと登録しといてくれると、きちんとプッシュ通知が行くようになる。なる
ね、そうですね、通知が来ます。
竹内がこのツイキャス始めたよっていうのが出るんで、
ただね、うん、1日に3件ぐらい、
いいじゃん、
竹内さんから通知来るんですけど、いいじゃん。
もうね、僕どうしたらいいの、だってやらなきゃやらないでさ、
はい、
なんか言われるしさ、
いいですよ、
やったら、はい、やったらやったでさ、酒井さんが怒るしさ、
怒ってないんですよ、
怒ってない、
そうそう、仕事中だと見れなくて、あ、見れなかったって思う。
だ、耳だけ、僕どうせ喋ってるだけだから。
あ、そうですね、
耳だけ、集中してる時に耳だけなんか耳障りな感じ、
耳障り
いいんじゃないかな。酒井さんの仕事がどんどん雑になっていく感じが。
そうかもしれません。
なんか仕事関係の人、あれ、なんか酒井さん最近ちょっといろいろ雑念が入ってんじゃないみたいな言われた
どうしちゃったのかなって
言われる可能性がある、
ね、そうかもしれないですね、
はい、よろしくお願いします。
気をつけたいと思います、
はい、よかったら登録してください。
はい、
ですね、ツイッターでブログに貼っときます。
あ、はい、
これだけはちょっとブログの方が多分ね登録しやすいと思うんで、口頭で言うよりは。
あ、そうですね、
もうツイキャスのアプリをもうすでに入ってていつでも見れるよっていう方は、そんない2010っていうアカウントを登録してください。
はい、
SONNAI2010 っていうアカウントで僕やってるんで、ぜひよろしくお願いします。
お願いいたします。
であとね、ついでにそんない P というこれはそんないプロジェクトのアカウントも別であって、
はい、
これ登録しておいていただくと、そんないプロジェクトのメンバーが、何かどっか行った時にちょっと配信する可能性ありますね。
あ、
2つ登録しておいていただけると、いろいろ僕がポッドキャストをねちょっとサボってる間にどんな話してるのかなというのが聞けますんで、よろしくお願いします。いうことで、もう坂井さん大変な、もう時間がもうすごいことになってるんで、本当
喋りましたね。
本当申し訳ないです。もうこれでも、もうしばらくもうこれ喋ることなくなりました。
そうですか、
はい。いうことで、じゃあ坂井さん、
はい、
久しぶりに、
うん、
告知の方をよろしくお願いいたします。
はい、そんなことないっしょでは皆様からの励ましのお便りを募集しております。 E メールのアドレスは sonnai@0438.jp、 つづりの方は sonnai@0438.jp です。またソンナイプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはソンナイ P、 sonnaip、 プロジェクトの P がついております。こちらのアカウントではソンナイプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていてまだソンナイプロジェクトをフォローしてない方はぜひぜひフォローをお願いいたします。そしてソンナイプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はsonnai.com、 sonnai.com となっております。こちらのページからはソンナイプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。最後にソンナイプロジェクトのリーダー竹内さんが YouTube のチャンネルをやっております。こちらのチャンネルはすべて小文字でソンナイ竹内、綴りは sonnaitakeuchi で検索してください。こちらからは竹内さんのレビュー動画などを配信しております。ぜひこちらのチャンネルのご登録もお願いいたします。
はい、ありがとうございます。坂井さん、はい、ちょっと久しぶりだから使えた。ちょっと
使えましたね。
使えましたね。
何読めばいいんだっけと思
っちゃう。あと加えてですね、はい、坂井さんがですね、不定期なのかな、一応不定期で配信しているポッドキャスト番組
ですね。 2,3 週に1回は配信したいと思ってますが、
はい、新番組始まっております。そんな美術の時間という番組もあります、
はいはい、美術の時間です。
これもそんなプロジェクトのホームページから、聞きに行くことできるんで、はい、よかったら聞いてください。
お願いいたします、
はい、でもう一つ、僕はちょっと今お休みさせてもらってるんですけども、はい、そんな人だる、
はい、
これは一応 IT の話題、
一応
の番組でございまして、酒井さんとあとはそんなプロジェクトの、最近入ったばかりの、もうこつい最近までなんかこの番組出てたような気がするんですけども、
そうですね、
岩田さんが僕の代役で、頑張ってくれてますんで、
はいはい、
2人でやってるんで、よかったらそんな人であるの方も聞いてください。
お願いいたします。
お願いいたします。あと理科の時間も聞いてください。
なんていうか早口だった。
だってさ元宮さんの番組をさここで紹介しててさ、元宮さん本人いないんだもん、これ。
うん、まあでも一応元宮さんと、うん、違う、竹内さんと元宮さんのそんなこと
だ。いやでもほら元宮さんここもういないから。
いやいや、お休みしてますけどね。
元宮さんね、本当にね、ちょっとね、いろんなもう仕事とかプライベート結構今いろいろ忙しいのよ。
ちょっと今ね、お忙しいですね。
ちょっとね、もうちょっと経つと多分何で忙したかったかっていうのがね、多分元宮さんから多分お話できる時が来ると思うんでね。
思います。
はい。まあ大変なことになってるけど、そんな悪い大変なことではないので。
いいことですからね。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。
次回はね、元宮さんと喋れるといいな。
聞きたいな。
ね、ということでございまして、あ、でも僕坂井さんと喋ってた方がいいかな。
はい、どういうことですか。
わかんないけど。ということでございまして、はい、はい、すみません、また、いつか、いつか、
いつか、
いつだろう。なん
かしんみりしてきちゃった。
いつか、そのうちまた、はい、喋りたいことがたまってどうしようもなくなった時に、また配信をすると思いますので、それまでですね、もう皆さんからのメールはね、読んでるので、
あ、
これだけが僕の生きがいなので今のね。
あら、ぜひそうですか。
皆さんね、全然番組と関係ないメールでもいいからどんどん僕にください。よろしくお願いします。
関係ないメール。
今日うなぎ食べたよとかっていうのでもいいからください。よろしくお
願いします。そういうメールでいいですか。
はい、よろしくお願いします。あとね、しつこいですツイキャスも聞いてね。
そうですね、
はい、いうことでございまして、お送りいたしましたのは竹内と
坂井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。